81.3 J-WAVE SPARK。
時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます。火曜日の J-WAVE SPARK 今夜もスタートいたしました。いや札幌ドームのリハーサルもね始まってというか、ちょっとリハーサルをしてるんですよ、でオスリンもねちょっと打ち合わせのあれで来てくれてね、でちょっと前にゲストで電話でね出てくれて、でその時はそのイタリアに本人いたから聞けなかったんだけど帰ってきて聞いてみたいな。で久々に俺もオスリンと会ったからライブぶりだから、1ヶ月ちょっとかぶりに会って、で喫煙所とかで喋ってて、いやマジで喋りうまくなったよねカズキみたいな褒めてくれたんですよ。で結構聞いてくれてるんだってこのラジオね、なんかすごい嬉しくて、ただこの間のゲストの時の俺の声はマジでやばかったねってオスリンが言っててね、そうでも面白い回だったねみたいな、面白くて2回聞いちゃったって言ってましたねオスリンが結構嬉しいよね。2回聞くことってそんなにないですからね。いやーでそうね、なんか嬉しいなと思ってね、その次の日かな、ちょっとタイムフリーで自分のラジオをこう聞き返してたんですけど、なんか俺気づいたんですけどすげー喋ってるなと思って、100回超えて気づいたんですけどなんかすんごい喋ってるんですよね。お便り、その企画のお便りとかにも一個一個すんごい喋ってんの。なんかもういいって聞いてて俺がなっちゃってるから、だからなんかちょっといい加減もうちょっとお便り読んだ方がいいんじゃないかっていうこの反省もしてますでちょっとこう両極端な感情あるんですけれども、今日もやっていきたいと思います。こういうメールも来てる？サクッと読む。ラジオネームエビちゃん。キングヌーの存在を知っていても楽曲はテレビや映画のテーマ曲以外は聞いたこともなかったですし、ラジオ番組の新井さんのアーティスト写真もどこか怖い雰囲気で近寄りがたい印象を持っていたのですが、たまたま数週間前からラジオをつけっぱなしのまま聞き始めたら面白い。写真のイメージとは違って深夜ラジオなのになぜ深夜に部屋で一人で爆笑しているんだと思うほど楽しませていただきました。すさんだトーク、荒れ気味のトーク面白すぎました。これからも適度に番組で発散してください。そうですね、こういうお便りもちょっと来るね、来てますね。ラジオネーム、ダイモンライダー。荒井先生、スタッフさんお疲れ様です。毎週トラックの中で拝聴しております。そしてこのラジオのでのことを何気に息子との話のネタに使わせてもらって助かっております。なぜなら息子もギターやベースを弾いていて荒井先生を崇拝しているからです。これからも楽しいネタを期待しつつ拝聴していきます。ちょっと救われますねちょっとなんかもう褒められたり自分でね反省点見つけたりとか、いろいろね日々いろいろですけど、こういうお便りねやっぱ救われますね。お便り読まないと。さて今夜のスパークチューズデーは私荒井和樹の選曲をお届けしながら荒弟子さん投稿企画も開催していきたいと思います。それでは始めていきましょう。荒井和樹がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております荒井和樹がナビゲート、 J-WAVE スパークチューズデー。先週ですね、ちょろっとお知らせのパートでお伝えしたんですけれども、ベースマガジン表紙務めさせていただくことになりまして、いやーありがたいですよ本当に。単体での表紙は2回目、4年ぶりですか、2回目になるんですよね。オーラルシガレッツの明らかに明くんととか、あとヒゲダンの奈良ちゃんと一緒にこう表紙をやらせてもらったりとかはあったんですけれども、私単体での表紙は2回目4年ぶりということで、ビジュアルも今回はマーゴにお願いをしてね、仲間内ですね、あのフェンダーの僕のモデルを出した時のあのアートワークを担当してくれた 人と同じやつに頼んだんですけれども、あの U と同じですね。うちのドラムの U がドラムスマガジンの方、あの発売日の兼ね合いでドラムスマガジンの方が先にね発売したんです、してるんですけれども、 U のもやばかったよね。 U の表紙ね、もう最高だよね。うん、だから俺の方が何後にあの出るので、まあ U の方が先にこう仕上がって、まあ、ね、時系列的にはそういうパターン、 U の後俺みたいな感じだったんですけど、 U のが出て、まあ、SNS 見てあれがやばすぎるから、もう表紙が良すぎて、その俺の方もうちょっとそのあのスッと立ってる絵が表紙に決定してるんですけど、もうちょっとこう動的というか動きがあるやつにが第一候補だったんですよ、僕の写真ね。でもちょっと言うのがちょっとエクストリーム、いい意味でね、すげえエクストリームだったから、その銅の方で言ってもちょっと勝てないというか、バランスがちょっともう俺的に取れなくて、こうスッと立ってる方ね、ちょっと言うが銅ならこっちは正というか、そういう風なね、あの対比でいきたいななんて思ってね、そのチョイスをさせてもらったんですけど、 U の方で使ってるあの表紙で使ってる葉っぱみたいな、そのセットの葉っぱみたいなのを僕の方にコラージュでこうちょっと移植したりとか、そういう風なことをねして、あのこうちょっとこう並びで見ても面白いみたいなあの表紙になっておりますね。いやー本当に可愛いですよね、今回の表紙もすげえいい感じで。で特集の内容もですね、30ページですよ、俺のことだけで。すごくないですか？30ページだよ。ちょっと大丈夫かなっていうぐらいのね、あのページ数だったんですけれども、まあ本当にね、僕のキャリアをこう総ざらいというか、まあそれでもちょっとまだ追い切れてない細かい部分はあるんですけど、でもその基本的にこうキャリアの総ざらいをしてもらってですね、まあ機材のことだったりとか、あとまあ大輝のねインタビューとかも入ってるしね、いやぜひ手に取ってみてほしいですね。なんか改めて人に話すといろいろやってきたななんてやっぱ思いますね、このキャリアというかね、なんというか、いや本当にありがたいですよマジで。ちょっとだからあれだもんね、この表紙普段はさ、キングヌー4人で表紙をやることが多いじゃないですか。だから単品で表紙っていうとちょっとやっぱり気合が入るわけですよ、絵を持たせなきゃいけないから、自分だけでね、1枚を。だから初めて私あれに行きましたね、前日に小顔マッサージに。さすがに行きましたね。ちょっと初、あのバンド始まって6年ですか、5年何年か経つけども、こうメディアに出るっていうのでちょっと小顔マッサージをっていうのは初めて行きました。
スタッフとかとも話して、それとも一人で単独で？
単独ですよ、だから今誰も知らないですよ、もう今初めて知ったでしょ。あの僕の勝手な判断で前日に顎周りをゴリゴリこうやってもらってね、こうリンパあーって言って、ちょっといつも行ってる整体のところなのね、ちょっとまあこれも話ずっとちょっとね、いやマジやばい、クセスゴ超やばい整体のところに行って、あどうぞ今日はどこ辛いですかって言われて、ちょっと今日は小顔にみたいな、小顔みたいな、肩腰じゃなくてみたいな、小顔でみたいな、
でやってくれるんです
ね。でやってくれるんですよね、やってもらって、ちょっとシュッとしてるはずなんですよ、はずなの。じゃあそこもね、あのこのラジオ聞いてくれた方の特典というかね、そういう目線でも見ていただく、ああこうエステっていうか、まあ頑張ったんだなと、美容ちょっとやったんだなっていうのね、目線で見ていただければと思いますけれど、はい、発売日は4月18日ということですね、ちょっと先ですが、楽しみにしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。 まあなんせったってあとはね、今週末札幌ドームでライブということで、これで5大ドームツアーファイナルですから、もう終わりますからね。いやあ、あっという間でしたね。ちょっと飽きましたけどね、この4本毎週末やって、4箇所毎週末やって、1ヶ月半空いて千秋楽ということで、いやあ、どうなることやら。まあ個人的にはやっぱり一発なんで、その札幌は2デイじゃなくて1デイなので、いやあ、どういう感じになるのか、しかもちょっと空いてるしっていうのもあってね、ドキドキもあるんですけれども、まあ楽しみですね。 何にせよね、うん。でやっぱりその反響がね、ツアーの反響がやっぱ多かったから、うん、これもね、ある意味この空いてたからできたんだけど、こう生配信だったりとか、あと映画館でのライブビューイングっていうのも決定して、そのね、このなんていうの、ツアーの序盤の方のこの反響を受けて、こう急遽こういうのもやった方がいいんじゃないかみたいなね、喜んでもらえるんじゃないかということで、あのメンバーとスタッフとね、いろいろ急遽動き回って決まりましたね。うん、こちらもまだ応募の方は間に合うということなのでね、うん、映画館でのライブビューイングとか本当どんな感じになるんでしょうね。うん、これもあの僕らが予想してたこれぐらいの人集まってくれるんじゃないかなみたいなので、ちゃんあの最初劇場の方に多分お話をしてみたいな経緯だと思うんですけど、予想数を、まあ、大幅に一応上回っちゃって、劇場のシアター数もちょっと多めに用意をしていただいているという状況でございます。こちらも本当にありがたいですよね、うん。なのでね、まだあの会場、その劇場によってはもうそれでも埋まっちゃってるみたいなシアターはあるらしいんですけども、基本的にあのまだ行けるということなのでね。いやー、ちょっと どうするライブ、ね、難しいよね。どこに向け、もちろん会場でやるライブなんですけども、どこに向けて、ちょっとやっぱね、マインドセット難しいんですよ。キングヌー特にこうシャイだから4人ともね、どういう感じなんのかな。もうこればっかりは予想っていうか準備していけないというか、出た時のマインドになりますからね。うん、どんな感じなんだろうな。まあでも音もあれですよ、普段はもちろん今までの4会場まではその時の会場のスピーカー、ドームのスピーカーに対する PA さん、 音量とか音質調整してくれる人っていうのを、もちろん来てくれてるんですけども、今回はその配信に合わせた PA さんもまた別で入れてるから、やっぱりどうしてもドームの規模でのいい音にするための調整と、そのね、スピーカー、何、配信でそのイヤホンとかテレビとか、それこそ劇場とかでいい感じで聞こえる音量感って全然違うの、正直全然違うのね。だからもうそれ用にもちゃんと音響の人立てて、あの配信用のいい音を調整するように、できる人をね、今回入れて来ていただいておりますのでね、その音量感というかもうね、すごい楽しみですよね。でちょっとドームだとどうしても会場と空間があるから、こうお風呂みたいな感じでちょっとぼやーっとしちゃうところどうしても出てきちゃうんですけど、まあ多分映画館の方だとそれがちょっとすっきりして、でも臨場感はありつつ、こう各々楽器の音とかもうちょっとクリアに聞こえるんじゃないかななんて個人的には思ってるので、もちろんドームでもね、あの全然いい音にするようにはなってるんですけど、でもやっぱりどうしても場所が、空間があるないっていう違いはどうしてもあるから、うん、そこもね楽しんでもらえたらいいかななんて思います。なのでね、その例えばその過去の4公演来て、4箇所での公演来てくれた方も劇場でのこう聞こえって多分違うんで、結構楽しめると思うんだよな。俺だったら行きたいな、その1回行ってで生配信で映画っていうのは、うん、全国の会場、劇場122箇所、あれなんだっけ、あ増えたりもすんの、 大体100前後130前後130以上、全国の劇場130以上ですって。すごいな、本当に一回勝負ですからね。結構緊張するなこれ本当に。いやいいライブにねしますので、ぜひね、まあ、今からでももちろん間に合いますから、生配信のあの映画館じゃない方はもう当日でももちろんチケット取れますのでね、ぜひあの時間空いてた方はチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。あ、メッセージまだまだお待ちしてますのが台本からなくなった、ついに読まないから読まないからなくなっちゃった。番組の感想などは X の場合ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JV をつけてつぶえてくださいだけになっちゃいました。メッセージはお待ちしてますよ本当に、はい、読みますから、番組後半でいつも読んでますからね、はい。また番組ホームページのメッセージトゥースタジオからも送ることができます。僕への質問、お悩み相談、番組でやってほしいことなどお待ちしております。番組のインスタグラムもあります。アカウントは jave_spark_kingnu でございます。ぜひフォローよろしくお願いします。ここからはこちらのコーナー参りましょう。新井偏見選手権、こちらは私の地元の友人である忍者男阿部太郎が発案してくれたリスナー投稿企画でございます。新井ってこうじゃねえという偏見に満ちた新井弟子さんからのお便りを紹介していきます。早速いきましょうか、はい。ラジオネーム木原、新井偏見選手権、水を水道水ではなくお店で買っている人を下に見てそう。あ、黙って水道水飲んどけっていうことだよねこれはね。水もいろいろあるからね。
買いますか。
僕は水は買いますね、どっちかっていうと。
飲める水道水、
水道水最近飲んでないな。なんかちょっと抵抗が出てきちゃったかもっていう感じで、あのウォーターサーバーをうち契約してって、僕の夢だったんでウォーターサーバーを契約するっていうのが、はい、夢だったんでウォーターサーバーを契約させていただいてるんですけれども、そちらのお水をね僕が飲んでますね、はい。次、ラジオネームトクラ、あれ偏見選手権、B リアルに本気になっている人を見下しているもう見下すパターン多いな、やっぱり B リアルね。それこそ先週終わった後スタッフで喋ってたんですけど、 B リアルって知ってるみたいな。 B リアルっていう SNS なんですよね。これもしかしたら知らない方もいらっしゃるというか、俺も2週間前ぐらいまで知らなかったんですよ。それこそ阿部太郎忍者男にB リアルって知ってるみたいな、あいつはもう本当に SNS と出会い系アプリの帝王だから教えてくれるわけ定期的にね、うん。それで知ったのよ。その時通知が来たタイミングでインカメと外カメで今いる状況を伝えるっていうアプリなんだよね。だから本当にその時の、まあ、B リアルっていうことなんですけど、
それ上げないと人の投稿も見れない。
あ、上げないとそうなんだ。そもそもあんまり行動が制限されちゃうんだ SNS 上での、人のも見れなかったりするんだ。うわ、本気になってる人、 B リアルに本気になってる人っていうのがちょっとね周りにいないけど、もうだから人と飯食っててもやべ喋っちゃってんな喋っちゃってんな、喋りたいけど、ね、人と飯食っててもあ B リアル通知来たからっつってこうやっちゃうってことでしょ。これはこれは名言できない、もうちょノーコメントでね、ノーコメント、はい。ラジオネーム100点アメリカ、コンビニで野菜スティックをわざわざ買う人のことを見下しています見下していますってもう言ってんじゃん、断言してるね、これね、かなり断言してる。野菜スティックな、これもいろいろありますよね。あんまり言えないですけど、これもただあの野菜スティックについてるあのタレドレッシングっていうの、何ソースというかディップするやつ、あれめっちゃうまくないあれめっちゃうまいよね。 意外と俺は野菜スティックのあの人たちの中だと俺の推しは大根です。人参じゃなくて僕は大根推しですね。大根、大根うまいよね。うん、まあ、買ってるっていうことですね僕もね。ラジオネーム和平ミラ、偏見選手権。ペンダコがある人を上に見てる。もう 上か下か、上か下かでしかない。もう今日はもう上には見ちゃうかも。すげえペンダコあんじゃんって なるかも。実際ちょっと周りにペンダコがある人がこれもいないんですけど、いかついペンダコあったら結構尊敬しちゃうかもな。ちょっとやっぱりあまりに絵心がないから俺がやっぱね尊敬しちゃうよね。はあ、うわあ、いいですね。次、ラジオネームナッツ。みんながワーワー喋っている時に渾身の一言を投げたが周りの声量に負けかき消されてしまいがち。むしろダメージなど受けていない、むしろ自分は何も発していないという空気感を出すのが得意そう。うわあ、結構リアルだね。声が通らないんですよ僕そんなに。で母親もね声が低いの。そう、僕の母親だからフッサのサイゼリアとかね、あのフッサ住んでた時にね行くでしょ。そうするとまあまあガヤガヤしてるじゃないですかサイゼリアね。でもお互い会話ができないので、こうこうだよね、えで、こうだよね、あーそうだよね、えでこうだよね、えあこうだよね、あえみたいな、はーみたいな、会話できねえみたいなことありましたから俺と母親でね。そんなことが起こってるから、うん、結構あるかもな俺。うん、でそれをこうね改善しようとしてこう頑張って声高くねやろうとはしてるんですけど、はい、努力は伝わってるかななんて思うんですけどねこのラジオでね。はい、はい、いやーちょっと今回読めた企画ちゃんとどうですか山村さん的に。いいペースでした、いいペースでした、よかった。じゃあ対象のとこ決めました、いきたいと思います。荒井偏見選手権対象のリスナーさんは、ラジオネームナッツ、周囲に声をかき消されてしまいがちということで、おめでとうございます。いや本当に通らなかったからね、ちょっと苦労してましたから、うん、荒井家ちょっとそれをねそのこう風景を思い出させてくれたんでね、はい、受け取ってください。ということで荒井偏見選手権のコーナーでございました。キングの荒井和樹のスパーク、ここで荒弟子さんのお便り紹介していきましょう。ラジオネーム春、荒井先生こんばんは。2週連続トイレの温水洗浄便座について盛り上がっていますが、元トイレメーカーの社員として大変興味深く聞いております。あ、お世話になっております。先日の放送でウォシュレットは東東社製品の商標という話があり、ウォシュレットは温水洗浄便座全般の呼び名ではないと知ったはずなのに、荒井先生は温水洗浄便座のことをずっとウォシュレットと呼んでいますね。とても気になります。すいません。私が勤めていた TOTO の競合他社ではシャワートイレという名称になっております。なので、荒井先生が TOTO 社製品じゃないものでもウォシュレットと口にするたびにムムムという気持ちで聞いております。すいません。各トイレメーカーの人はおそらくウォシュレットと聞くたびに複雑な心境になっているかと思いますので、どうかウォシュレットとは言わずに温水洗浄便座と言っていただけるとありがたいです。引き続き温水洗浄便座でのお話楽しみにしております。すいません。そうですよね、先週俺言ってんね、あそうなんだっていう話してたもんね。その後俺無意識にウォシュレットって言っちゃってたんだ。やべえ、ちょっと誤解を招くね。それぐらい浸透しちゃってるっていうことでもあるんですけどね、そのウォシュレットという言葉がね。 いやーそうか、それは大変失礼いたしましたじゃあ謝るしかないね。そうですね、そうか、言っちゃってたか。総称が温水洗浄便座、TOTOのものがウォシュレット、とある会社ではシャワートイレと言っているってことか。なるほど、勉強になります。温水洗浄便座ね、温水洗浄便座、はい、覚えました。はい、次、ラジオネームウーマンスリーブ、トイレ事情の件で、私はどこでも温水洗浄便座使います。こちらウォシュレットって書いてあるんですけど、温水便所洗浄便温水ちょ温水ちゃちゃ温水洗浄便座、はい、使います。むしろ使わないとお尻を拭いていないくらいの気持ち悪さがあります。おー、どうしても便が出ない時の対処法として温水洗浄便座を使うこともあります。なんならおしっこの時でも温水洗浄便座を使います。跳ね返り云々より洗浄を取ります。温水洗浄便座しないなんて、その辺の葉っぱで拭いているのと同じですよあー、極論だな。まあその辺の葉っぱで拭いているのと同じ、まあ極論だな、やっぱり極論ですわ。そうなんだ。じゃあ結構共に生きてるというか、だから旅館とかでもそういうのちゃんとこうチェックするのかな。うん、どこでも使うんだ。どこを取るかみたいな話ですからね。そっちでの気持ち悪さを取るか、そっちでの気持ち悪さを取るかっていう感じですよね。ラジオネーム死にかけのセミ、新井さんこんばんは。ウォシュレットですが家でも使いません。家が2階建てで1階と2階それぞれにトイレがあります。主に、夫が1階トイレを使っているので2階トイレでウォシュレットを使うことにしました。が、夫が2階でもウォシュレットを使っていると知り、ウォシュレットのボタンを押すのやめました夫のことは好きですが、夫が毎回ウォシュレット部分を掃除しているとも思えず、自分のお尻は丁寧に拭くことに決めました。夫は何も悪くなく、こちらの問題なのでお話もしていませんし、心置きなくウォシュレットを使ってほしいです。うん、潔癖ではないですが、家に一人一便器あればいいと思っております。各自責任を持って管理が理想です。トイレね、そうか、まあ、いろいろあるよな。その男だとね、座ってするしないとかもあるしね、座ってするしないにもいろいろあるしね。いや、いろいろありますね本当に。自分の問題だもんなマジで本当に。ラジオネームスーさんさん、新井さんの言う通り、私も世の中にあれが 出始めた頃から外で使おうと思ったことありませんでした。だって絶対反射水が水を出すところにもかかっているはずだし、他人の菌がついているかもしれないので使おうとも思いませんでした。うん、が、友達のお父さんが痔を持っていて温水洗浄便座がついていないと辛いという話を聞き、その時はへえと思って聞いていました。そして大人になって私も痔を経験。なんだかキレが悪くなり、髪だけでは拭ききれずヒリヒリしちゃう時は使うようになりました。使うとすっきり。ただ、使う前に水が出るところがきれいかどうかはやっぱり気になるので、目視で確認し、汚い時は消毒液をトイレットペーパーにつけて掃除してから使うようになりました。やっぱいろいろあるね。いろいろありますね。まあ、痔の方とかね。そうだよね。絶対欲しいよね。あんまりだから摩擦しない方がいいってことだもんね。そうだよね。俺もなんかでも、家で使わなくなるともう別に使わなくていいやになっちゃいますけどね。結構ハードな人はハードだもんね。
そうね。
ちょっと放送で言えないぐらいハードな人もいるもんね。先週裏で話してましたけどね、山村さんと。結構いるからな。本当人によるね。人によるとしか言えないけど。何がいいんだろうね。でも海外ではやっぱないじゃないですか、ウォシュレットっていう文化。ウォシュレットじゃない、温水洗浄便座っていう文化ないじゃないですかね。で、気になるのはさ、アメリカはさ、シャワーがさ取れない、シャワーノズルが取れなくてさ、上からこう 上にもう設置してあってさ、バシャーって落ちてくる、落ちてくるっていうのは何て言うんですか、落ちてくるタイプのさ、あれしかないことが多いじゃん。よくイメージで映画とかでもそうだと思うんですけど、まあ、もちろんあるとは思うんだけどね、そのノズル手に取れるタイプもね。でもなんかそういうイメージがあって、僕がアメリカに19の時にちょっと旅行に行った時も結構そういうタイプだったの。そのノズルが取れないタイプのそのバスルームだったんですよ。そういう時はさ、どうしてるんですかね、その外国の方はね。何がとは言わないですけど、すごい気になったんだよな、そのアメリカに行った時に、どうしてこれ、どうしてんのこれっていうね、まあ、文化の違いもありますから、うん、難しいね、いろいろあんな、やっぱな。はい、ラジオネーム、まあ先生、あんかけスパではお世話になりました、名古屋市民です。あ、こちらこそお世話になりました。もう先生のラジオを聞くのは休もうと思った矢先に柿の種を飲み込むというリスナー様からのリトルカズキのメッセージ。おー、私物心がついた頃には柿の種を飲み喉越しを楽しんでおりました、うん、しかし誰にも共感されずに生きてきました。このラジオでまさか出会えるとは思いもしませんでした。またラジオを続けて聞こうと思いました。ありがとう。おお、これはすごい、いろいろとすごいな。まあちょっとな、まあなんで最近過激でしたからね、過激派ラジオでしたから、まあちょっと聞くのを休もうと思った矢先にということかな。柿の種を飲み込む同士と出会えたってことですね、この方は。すごいな、そんなこともあんだ。ラジオ続けてるといろいろなことがありますね。ああ、そうなんだ。確かに今までずっとそれを共感してもらえなくて、って思ってたら、いたの？いるんだやっぱりっていうことだよね。結構確かに感動するかもね。今までずっと共感してもらえなかったことっていう話だから。それをこの企画でね、出会えたってことですか。うわ、ありがとうございます。いやもうよかった、なんかよかったよかった。ということで今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。
Spark on 81.3 J-Wave